最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年3月5日木曜日、パーソナリティのはるかです。今日は二十一種節気の啓蟄ですね。冬ごもりしていた虫たちが春の暖かさを感じて土の中から出てくる頃という意味だそうです。なんだか新しいことが始まりそうなワクワク感がありますよね。私たちのいるテクノロジーの世界でも、冬の間に温めてきたアイデアが春になって一気に花開くなんてことがあるかもしれません。そんなフレッシュな気持ちで今日も最新の技術ニュースをお届けします。今日はアップルから発表された2つの新しい MacBook の話題、 AI がコードを自動できれいにしてくれる驚きの機能、開発効率を上げるツールの自作話とそれに伴うセキュリティの重要な注意点、そしてウェブ開発の根幹を支えるあのライブラリの大きな動きまで盛りだくさんのお送りしますよ。それでは気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずはアップルファン待望のニュースが2つも飛び込んできました。1つ目はなんと10万円の切る新しい MacBook の登場です。 Yahoo ニュース IT からの記事です。アップルが3月4日に発表した新型ノート PC、 その名も MacBook Neo。 一番の驚きは価格で、なんと9万9800円からとなっています。これまでの MacBook シリーズで最も手頃なモデルということで大きな話題になっていますね。搭載されているチップは iPhone 16 Pro シリーズでも採用されている A18 Pro チップ。ただ記事によると少し気になる点も。 iPhone に搭載されている A18 Pro は6コア CPU と6コア GPU だったのに対して、この MacBook Neo に搭載されているものは6コア CPU と5コア GPU なんだそうです。もしかしたら MacBook Neo 向けに少し性能を調整、いわゆるデチューンされている可能性があるとのことですね。まあこの価格を実現するためにはどこかでコスト調整が必要だったのかもしれません。それでも性能はかなり期待できそうです。最新のインテルコアウルトラ5を搭載した PC と比較して、ウェブブラウジングみたいな日常的なタスクで最大 50%、 そしてデバイス上で AI を処理する能力は最大で3倍も高速だというんですから驚きです。 Apple 独自の AI 機能 Apple Intelligence も快適に動作するとしています。見た目も特徴的で、ボディはリサイクルアルミニウム製、カラーはブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色とちょっとポップなラインナップです。画面は13インチのリキッドレティナディスプレイで、最近の MacBook ではおなじみだった画面上部のノッチ、つまり切り欠きがなくなってすっきりしたデザインになっています。重さは約 1.23kg、 バッテリーは最大16時間持つということで、持ち運びにも便利そうですね。ただいくつか注意点も。 USB Type-C ポートは2つありますが、左側が USB3、 右側が USB2 規格で、外部ディスプレイにつなげるのは左側のポートだけだそうです。あと指紋認証のタッチ ID はストレージが 512GB の上位モデルにしか付いていない点も、購入を考えるときはチェックが必要ですね。これまで廉価版 MacBook なんて噂されていましたが、まさにその通りの製品が出てきた感じ。学生さんや初めて Mac を使う人にとってはすごく魅力的な選択肢になりそうです。この価格帯で Apple の世界に足を踏み入れられるのはインパクトが大きいですよね。
さて、廉価版の MacBook Neo のニュースに驚いたのもたば前、今度は正統進化モデルの発表です。同じく Yahoo ニュース IT からM5 チップを搭載した新型 MacBook Air の話題です。こちらも3月3日に発表されました。こちらは最新の M5 チップを搭載した MacBook Air の新しいモデルです。価格は13インチモデルが18万4800円から、 15インチモデルが219,800円からということで、先ほどのニオとは明確にターゲットが違うことがわかりますね。この M5 チップの進化がすごくて、特に AI タスクの処理性能が飛躍的に向上しているんです。前の世代の M4 搭載モデルと比べて最大4倍、そして数年前に登場して世界を驚かせた M1 搭載モデルと比べると、なんと最大で 9.5 倍も向上しているそうです。これによりデバイス上で大規模言語モデル、いわゆる LLM を動かしたり、 Apple Intelligence を使ったりするのがさらに高速で快適になるとしています。アップルがどれだけオンデバイス AI に力を入れているかが伝わってきますね。ストレージも進化していて、 SSD の読み書き速度が従来モデルの2倍に高速化したとのこと。アップルの起動や大きなファイルの読み込みがさらにサクサクになりそうです。これは日々の使い勝手に直結する嬉しいアップデートですよね。通信機能も新しくなっていて、 N1 というアップルが独自に設計したチップを搭載して、最新規格の Wi-Fi 7と Bluetooth 6をサポートしています。より高速で安定したワイヤレス通信が期待できますね。 MacBook Neo とこの新しい MacBook Air、 2つの新製品が同時に発表されたことで、 Apple がノート PC 市場のエントリーモデルから高性能モデルまで幅広いユーザー層をがっちりつかもうとしている戦略が見えてきます。新しく Mac の世界に入る人は Neo、 そしてすでに Mac ユーザーでより高いパフォーマンスを求める人は Air をという感じでしょうか。皆さんはどちらが気になりますか？
さて、アップルの新製品ニュースで盛り上がったところで、ここからは開発者の皆さんお待ちかねのよりディープな技術トピックに移っていきましょう。まずは AI が私たちの書いたコードを劇的に改善してくれる、そんな未来を感じさせるお話です。前に投稿されたわざと汚く書いたコードをスラッシュシンプリファイに渡したら半分以下になったという記事からです。これは AI コーディングアシスタントクロードコードに搭載されているスラッシュシンプリファイという機能の検証レポートです。このスラッシュシンプリファイ、一体何をしてくれるかというと、変更したコードをレビューして自動で直してくれる機能なんだそうです。具体的にはコードリユース、重複コードの共通化、コードクオリティ、品質改善、エフィシェンシー、効率化という3つの専門エージェントが並列で動いてコードを隅々までチェックしてくれるんですって。この記事の筆者は、その実力を試すためにわざとあるあるの汚いコードをたくさん含んだ Next.js のプロジェクトを用意しました。例えば同じような日付フォーマット用の関数が4つのファイルにコピペされていたり、非効率なバブルソートで並び替えをしていたり、同じエラー処理が何度も書かれていたり、皆さんのプロジェクトにも思い当たる節があるかもしれませんね。そしてこのプロジェクトに対してスラッシュシンプリファイを実行した結果が本当に衝撃的なんです。なんと修正対象となった7つのファイルで合計467行が削除されて208行が追加されただけ、つまりコードの行数が半分以下に減ったというんです。具体的にどんな修正がされたかというと、例えば重複していたフォーマットデート関数は utilities.ts という共通ファイルに1つだけ定義されて、各コンポーネントはそれをインポートして使う形に書き換えられました。API を叩く関数の重複していたエラー処理も API リクエストという共通のヘルパー関数にまとめられて、各関数はたった 2,3 行のシンプルな呼び出しコードになったそうです。品質面では、例えばプライオリティコロンナンバーのような何でも入ってしまう曖昧な型定義がハイコロンミディアムコロンローンのように決まった文字列しか受け付けない厳格な型に自動で修正されたり、効率面では先ほどお話しした非効率なバブルソートが JavaScript 標準の高速なソート機能を使うように書き換えられたりしたそうです。 AI がここまで賢く文脈を理解してリファクタリング、つまりコードの整理整頓をしてくれる時代が来たんだなと強く感じされます。もちろん AI の修正が常に 100% 正しいとは限らないので、最後は人間が確認する必要はありますが、開発の生産性が劇的に上がりそうですよね。皆さんのプロジェクトでも一度試してみる価値はありそうですね。
AI がコードをきれいにしてくれるなんて本当にすごいですよね。開発を効率化するツールといえば CI/CD、 つまり継続的インテグレーションと継続的デリバリーを実現する GitHub Actions も欠かせません。次はそんな GitHub Actions の既存ツールに満足できず、 自分で作ってしまったというエンジニアの方のお話です。前の記事コジー1009スラッシュスッタートフラッターを作ったをご紹介します。この記事の筆者はフラッターというモバイルアプリ開発フレームワークを GitHub Actions で使うためのセットアップツールにいくつか課題を感じていたそうです。広く使われているサブシトとフラッターアクションというツールがあるんですが、メンテナンスが少し滞りがちだったり、セキュリティ更新の仕組みに不安があったりしたんですね。またこのツールは中身がシェルスクリプトで書かれていて、 Windows や Mac、Linux といった異なる OS 環境で動かすための細々とした対応が複雑になりがちで、テストもしにくいという問題もあったそうです。さらに CI の実行時間を短縮するためのキャッシュの戦略にも疑問があったとか。具体的には OS がチラーだけで毎回キャッシュが作り直されてしまい非効率だったと指摘しています。そこで筆者は、自分だったらこうしたいという思いを形にするため、いっそ自分で作ってしまおうと決意します。そして作ったのがセットアップフラッターという新しい GitHub アクションです。この自作ツールのすごいところはその設計思想です。まずシェルスクリプトではなく、すべてタイプスクリプトで書かれています。これにより OS ごとの挙動の違いを吸収しやすく、テストも書きやすくなり、より堅牢なツールになったそうです。そして私が特におっと思ったのがセキュリティへの配慮です。ダウンロードしてきたフラッターの SDK が改ざんされていないかを確認するために、SHA-256 ハッシュという値を照合する機能を組み込んでいるんです。これは既存のツールにはなかった機能で、万が一のサプライチェーン攻撃などから身を守る上で非常に重要です。この検証もダウンロードしながら同時に計算することで、処理速度が遅くならないように工夫されているとから芸が細かいですよね。キャッシュ戦略ももちろん改善されていて、OS に依存しないデータは OS 情報を含めないキャッシュキーにすることで、キャッシュのヒット率を大幅に向上させています。まさに既存の課題を一つ一つ丁寧に解決した理想的なツールになっています。既存のツールに課題を感じたときに、ただ不満を言うだけで、より良いものを自分で作り出してコミュニティに貢献する、このエンジニアシップ、本当に素晴らしいなと思いました。
さて、クラウドコードや GitHub Actions といった便利なツールは私たちの開発を助けてくれますが、その一方で新たなセキュリティリスクを生む可能性も秘めています。次はそんな AI ツールの利用に警鐘を鳴らす非常に重要な記事です。前からクラウドコード MCP を安全に使うための実践ガイド、8桁後半の被害事例から学ぶという記事です。この記事のきっかけは、ある企業でクラウドコードと MCP という AI 連携ツールを導入した環境が乗っ取られ、被害額が8桁後半、つまり数千万円に達したという衝撃的な報告です。これは他人事ではありませんよね。記事ではまず最低限やるべき3つのこととして、クラウドコードの設定ファイルで今すぐ確認すべき項目を挙げています。例えば全権限を許可してしまう危険なオプションを無効にすることや、プロジェクトごとに定義された外部ツールサーバーを自動で信頼しないようにすること、そしてカールや wget といった通信コマンドが禁止されていても Python や Node.js 経由で外部通信できてしまう抜け穴を塞ぐ設定などです。そして報告された攻撃の可能性として4つの攻撃ベクトルが詳しく解説されています。1つ目は間接プロンプトインジェクション、AI が読み取るウェブページに人間には見えない形でこのコマンドを実行しろみたいな悪意のある指示が隠されている攻撃です。2つ目はプロンプトサプライチェーン攻撃、これはネットで共有されている便利なプロンプトや設定ファイル自体に悪意のあるコードが仕込まれているケース、コピーしてきた設定をよく確認せずに使うのは危険だということですね。3つ目は MCP 権限悪用、 MCP というのはAI が外部のツールと連携するための仕組みなんですが、一度許可したツールが後から悪意のあるものにアップデートされたり、ツールの説明文に AI を騙す指示が隠されている攻撃です。そして4つ目がクレデンシャルリーク、 これは昔からある問題ですが、 API キーやトークンといった秘密の情報がうっかりログや Git の履歴に残ってしまい、そこから流出するケースです。記事の後半ではこれらの攻撃を防ぐための具体的な設定ファイルの書き方が筆者の最終版として公開されています。特に印象的だったのは、カールや wget を禁止しても Python3 アステリスクを許可していると Python のコードを使って簡単に外部と通信できてしまうという具体的な抜け穴の解説です。これは許可するコマンドの組み合わせまで考えないとセキュリティは担保できないという教訓ですね。 AI エージェントが自律的に動く時代だからこそ、こうしたリスクを正しく理解し適切な権限管理を行うことが自分たちの資産を守るために不可欠です。皆さんの設定ファイル、この機会に一度見直してみてはいかがでしょうか。
AI 開発の最前線からセキュリティの話までかなり濃い内容でしたね。さて、 AI といえば RAG、 リトリーバルオーグメンテッドジェネレーションという外部の知識データベースを参照して回答を生成する技術も非常にホットです。次はそのラグの性能を向上させるキーパーツについての深掘り記事をご紹介します。エリーザのテックブログに掲載されたラグベストプラクティス探索、リランカー用のモデル比較とコスト削減実験です。ラグシステムではまずユーザーの質問に関連する文章をデータベースから探してきます。この最初の検索役をリトリーバーと呼びます。でもリトリーバーが見つけてきた文書候補が必ずしも最適な順番で並んでいるとは限りません。そこで登場するのがリランカーです。リランカーはこの文書候補をより精度高く並べ替える役割を担っていて、ラグ全体の回答品質を大きく左右するとても重要なコンポーネントなんです。この記事ではリランカーにどんなモデルを使えばいいのかというリランカー何使う問題に答えるために、さまざまなモデルの比較実験を行っています。リランカーには大きく分けて2つのタイプがあるそうです。1つはクロスエンコーダー型、これはリランキングタスクに特化して作られた比較的小さなモデルで、質問と文書のペアから関連度スコアを計算します。もう1つが汎用 LLM 型、こちらは GPT-4.5 のような大規模言語モデルに文書候補のリストを丸ごと渡して関連度順に並び替えてとお願いする手法です。記事ではこれらのモデルを検索精度、応答時間、運用コストの3つの観点から決定的に比較しています。その結果が非常に興味深くて、まず精度については全体的に両者のスコアは拮抗していたそうです。ただタスクの特性によって得意不得意があって、質問と文書が単純に似ているかどうかで判断できるようなケースではクロスエンコーダー型が強く、一方で複数の文書の情報を組み合わせて答えを導き出すような複雑な質問、いわゆるマルチホップな質問では汎用 LLM 型の方が高い性能を示したとのことです。また応答時間、つまり速さについては、クロスエンコーダー型でも実用的な速度を出すには GPU が必須で、 LLM と同等の性能を持つモデルを使うにはそれなりに高性能な GPU が必要になることも分かったそうです。この記事は単にモデルを比較するだけでなく、 JQRA という標準データセットや自社で作成した高品質なデータセットを使って非常に厳密な評価を行っている点も素晴らしいです。ラグを実際にサービスに組み込もうとしている開発者にとって、どのモデルをどんな基準で選べばいいのか、非常に実践的な知見を与えてくれる貴重なレポートだと思います。
さて、本日最後のニュースです。 AI の話題が続いてきましたが、最後はウェブ開発の世界で非常に大きな動きがあったというニュースをお届けします。パブリックキーからの記事、ザ・リアクトファウンデーションが正式に創設、中立的なリアクタの開発へ、リナックスファウンデーション参加で、です。ウェブアプリケーション開発者なら知らない人はいない JavaScript ライブラリのリアクト、このリアクトとモバイルアプリ用のリアクトネイティブの開発を中立的な立場で主導する団体、ザ・リアクトファウンデーションがリナックスファウンデーションの加算下で正式に創設されたというニュースです。リアクトはもともと2013年にメタ、当時は Facebook が開発してオープンソースとして公開したものでした。これまでもオープンソースではありましたが、開発の主導権はメタが握っているという形だったんですね。これが今回メタから独立した中立的な団体に開発主体が移管されることになったんです。これって実はすごく大きな意味を持つことなんです。特定の一企業の意向に左右されることなく、よりオープンで
コミュニティ全体の意見を反映した開発が進められるようになると期待されています。私たち開発者からすると、安心してリアクトを使い続けられるという信頼感につながりますよね。このリアクトファウンデーションの創立メンバーがまた豪華で、Amazon、Meta、Microsoft、バーセルといった IT 業界を代表する企業が8社も名を連ねています。リアクトエコシステムがいかに巨大で重要視されているかがわかります。さらに素晴らしいのがその運営体制です。リアクトの技術的な方針を決定する組織は、企業の代表者で構成される理事会からは独立して作られる予定だそうです。これにより、ビジネス的な思惑から切り離された純粋に技術的な意思決定ができるようになり、リアクトの中立性がより強固に担保されるわけですね。ウェブアプリケーションを構築する上で、今や最も人気のあるライブラリの一つであるリアクト、その開発体制がより持続可能で信頼性の高いものになる今回のニュースは、リアクトを使っているすべての開発者にとって、そしてウェブ業界全体にとっても非常にポジティブな出来事だと言えるでしょう。
というわけで、今日はアップルの新製品 MacBook Neo と MacBook Air のニュースから、 AI によるコード改善やセキュリティ、RAG の最適化、そしてリアクトの新しい体制まで、本当に盛りだくさんの内容でお届けしました。テクノロジーの世界は毎日新しい発見や変化があって、追いかけるのが大変ですけど、やっぱり面白いですよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。